韓国語を勉強するときですね、まあ日本語とね韓国語の文法ってほとんど一緒なので、文法ではねそんなに苦労しないっていうのは前は話したんですね。じゃあ初級で大体勉強する文法はどんなものがあるのかっていうのをですね、今日は一応話してみたいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語、
はい、今日もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。の韓国語のね文法って日本とねほとんど一緒なんですよ。まあ形が違うっていうだけで、日本語のね文法の考え方とか、まあ、機能とかそういった意味ですよね。そういったとかね、あの大抵ね同じなので、ね、そんなに苦労することないんですけど、初級の場合はですね、普通にね会話するときに私は何々ですとか、私は何々ではありませんとかってあると思うんですね。普通はこの言い方が始まって、まあどこの教科書でもこういうふうになりますね。あとは疑問文ですよね。何々ですか、これでもう2個。これ日本語で言うと結構簡単ですよね。形見るとですよね。形見ると簡単ですよね。あとはもうあります、ありません。ありますか。で、その次はもう動詞ですよね。何々すると。で動詞、何々するとなったら、あとは次はもう動詞の過去形ですよね。何々しました。で、その次に否定形と。何々しません。進行形っていうので、何々しています。でこれ動詞はやっぱり4つの形がありますよね。韓国語の場合は、丁寧語の場合ですね、イムニダとかハムニダ、ニダ形とか言われたりしますけど、そういう敬語の語尾の形と、予体っていうんですね。何々よってあるじゃないですか。一層よとか、オプソよと、もごよとか、予体ってこれ、教科書で出てることが結構多いんですけど、二打体と予体。丁寧語ではこの二つの形になりますけど、まあ教科書ではね、明確に分けてるんですけど、まあ会話では女性だったらね、もう予体使えばいいと思いますし、まあ私も結構、よう使いますけどね。男性は何々にだってよく使うって言いますけど、まあビジネスとか、名簿の人に話してる時とか、そういう時ぐらいにしか使ってたりしませんので、あんまり意識しなくて、初めのうちは意識しなくていいんじゃないかなと思いますけどね。で、その後は疑問ですよね。何、誰、いつ、どこ、どうやってっていうところですよね。どこにありますかとか、誰と会いますかと、いつ行きますかとかね、どうやって行きますかとか、何を食べますかっていう疑問形ですよね。ここまでできればね、ほとんどできると思いますよ。韓国語の場合はもうほとんど、その形、語順が一緒ですからね。何を食べますかは、ね、何を食べますか、何、もうですね。おで、お、何をのおは、るるなので、もるるですよね。もるる。まあ、短縮形も結構韓国語の場合はあって、何をはもるなんですけど、もる、もごよ、何を食べますかって言えばね、通じますんでね。どこにありますか、ね、ありますは、いった、いっすみにだ、いっそようですから、どこに、おでえいっそよう、どこ、おで、にですよね。日本語のにはえですから、韓国語ではえとか、ろうなので、おでえいっそよう、どこにありますか。はい、これでも、大抵のことは会話でこれできればできると思いますね。それからですね、もう少し、初期の奥の方になってくると、しましょうとか、勧誘ですよね。何々しましょう、行きましょう、食べましょう。あとは可能形と言われている形ですよね。できますですね。何々することができると。食べられます。行けますとかね。まあ、可能形とその否定、できませんっていうのは、否定形もね、別に、英語で言ったら not をつければいいっていうのと同じで、まあ、そういうふうに簡単ですからね。願望も、何々したい。したいっていうのもありますよね。あと、許可。何々してもいいですか?ここですよね。もうこれで終わりです、ほとんど。何々しに行くっていうのもありますし、あとは、何々しようと思うっていうのは、これはね、結構初中級というか、まあ中級のテキストで扱ってることも多いので、まあ初級の場合はそんなに意識しなくてもいい方かもしれませんね。まあ、これはね、形さえ覚えちゃえば、 意味なんかもうほとんど一緒じゃないですか。日本語と一緒なのでね、そんなに苦労することはないと思います。文法の方はですね、やっぱりまあメインとしては、ですではありません、ですかと、ありますありませんと、で動詞の現在、過去、否定、進行形と疑問形と、まあ、この辺だけできればある、あとはもう単語ですよね。単語量があれば結構何でも話できると思うんですけどね。で中級もですね、私はもう韓国語の中級に行くと結構もうポンポンとすぐ上手くなりますよっていつも言ってるんですけど、ほとんどですねこの韓国語の中級の文法項目っていうのは、この初級で学んだありますとか動詞の、現在、否定、進行形、過去形みたいなのを組み合わせて、ちょっと難しい表現みたいな、まあ難しくないんですけど、ちょっと形の変わった表現みたいなのを使ってるだけなので、そんなに難しくないんですね、中級の場合は。だから初級ちゃんと勉強しておけばですね、中級なんかはっきり言ってやんなくてもいいんですよね。中級なんかやらなくてもいいんですよね。別にテストを受けるとかじゃなくて、ね、会話したいだけだったら、もう中級ははっきり言ってやらなくていい理由は実は、まあ、次にでもお話しますけどね。まあ、初級は本当に覚えることは大変なのでね。だから、まあ、前のポッドキャストでも言いますけどね、覚えられなくてももうしょうがないんですよね。ただ、文法の形は結構日本人には覚えやすいと思うので、何回か見てればまたこれも覚えると思います。はい。今日も最後までポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。韓国語のね、初級はね、抜け出せない人が多い理由っていうのはですね、結構覚えることが多いんですよね。で、それを全部覚えなきゃいけない、覚えなきゃいけないって結構日本の人って真面目だから思うんですけど、私の場合はもうはっきり言ってね、覚えられなくてもいいやって思ってたら結構覚えちゃったんで、あんまりこう、なんですか、力んでね、全部覚えなきゃいけないなんて思う必要はありませんからね。過去のね、ポッドキャストでも言ってますけどね、興味のある文法で、あ、この言い方使いたいなってところから、ある程度ね、もう初めのテキストの二三課とか、ハングル読めて、まあ、発音の変化なんてもあとほっといて、あとでまた確認すればいいだけですからね、とりあえずですとでありませんと、動詞の形だけこういうのがあんだなぐらいに覚えてたら、もうあとは自分の好きなところから勉強してもいいと言えばいいんですけどね。だからあんまりこう日本の人ってね、真面目に本当に全部覚えなきゃいけない、一から始めまでやらなきゃいけないっていうふうに、思っちゃう人も結構多いのでね、初級は、抜け出せない人は結構そういう人が多いですね。いつまでも初級の授業をずっと受けててね、自分でもあんまりなんか韓国語、もう1年も韓国語の学校通ってるのに、同じ授業受けてて全然上手くならない。まあそれはそうですね、同じ授業受けてて誰もそれは上手くなりません。だからあんまりこう力まずにね、初級はポンポンと、楽しいとこだけやっていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。もしですね、なんかまあ初級の学習とかですね、悩んでることとか、ちょっとこの辺が分からない文法があるんですよねとかっていうところが、あったらですね、まあなんかコメントか、あとはまあ問い合わせフォームとかブログについてますんで、そこでね、悩みなんかあったら、もうもしあったら送ってみてください。はい、それでは今日もありがとうございました。またお会いしましょう。